佐野育美の聞きたいワン。ジャパーベン、こんにちは。パーソナリティの佐野育美です。佐野育美の聞きたいワン。毎回台湾愛あふれる人々が集まるこの番組、今日のゲストは日台コーディネーターの星原めぐみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。星原です。
なんかいつもね、星原さんとはお仕事を一緒にさせてもらってるから、こう向き合って喋るの緊張しますね。
本当そうですね。初めてですよね。
初めてですね。はい、実はお付き合いすごい長くて、かれこれ15年以上になるんですよ。
なんでいますね、もうマイク派っていう。今そのマイク派って言ったところで知ってる
かな、
っていう感じですよ
ね。あの、私がアナウンサーの仕事を離れてエンタメ業界で PR のね、仕事をしてた時に、台湾人のタレントでマイク・ハーさんがいて、その担当をしていて、星原さんが中国語の通訳をね、そうですね、してたんですよね。そこからのお付き合いなんですけども、星原さん、あの、日台コーディネーターってどんなお仕事なんでしょうか。
私の場合はその芸能関係の方が昔多かったので、例えばその台湾とある会社が日本のアーティストのコンサートを台湾でやりたいっていうことで、私がその台湾の会社の代わりに日本の会社と交渉するとか、そういったことをいろいろその間に立っていろんなことを解決していくっていうような役割ですかね、コーディネーター。
そのコーディネーターの一環として通訳もされてますよね。日本語と中国語の通訳、今までどんな方の通訳されてきたんですか。
今までは初期はですね、ジェイチョーとか、アーメイ、メイテ、あと、ワン・リンホンとか、大体その台湾からやってくるその歌手だとか俳優さんの80% か 90% を担当させていただいたんですね、その当時は。
ほとんど の、そのスターたちの通訳担当してますよね。
そうですね、おかげさまで。なんか当時はね、あんまりいなかったんですよ。で、日本人で中国語できる方 が中国人で日本語ができる方が多かったみたいなんですけれども、台湾人で台湾語もその中国語も話せる人っていうのはあんまりいなかったみたいで、それでたまたまなんのかなと思ってたりするんですけど、
そのおそらく2005年とか6年ぐらいですよね。はい、ちょうど私も一緒にお仕事をさせてもらった時がファーリューブーム、中華のカニ、流行の流って書いて、台湾とかその中華圏 の、 台湾関係のタレントさんとかアーティストさんの、ブームがね、起き始めた時だったんですよね。
そうですね、なんか元々バイオリンをやってたんで、普通にバイオリン教師として生計を立てたんですけど、ある日なんかもうつまらないと思い始めて。
そうなんですね。
なんかもっとなんか楽しい人生過ごしたいなとちょっと思い始めて、でちょうどなんかそのインターネットとかどっかで、先ほどおっしゃったように、ファーリューが流行り始めたんで、いろいろ私確かに10社以上のなんか雑誌がなんか特集 の、 なんかそのファーリュー専門誌が出てて、
ありましたね。
ありましたので、だからそのなんか勝手に私みたいな人間が必要じゃないかなっていうふうに勝手に思えて全ての雑誌社に電話したんですよ。
自分から売り込んだってことですか。
日本語も話せるし、中国語も、まず通訳もできますし、例えばその日本語で原稿も書けるから、私みたいな人間いませんかみたいな感じで、
そうだったん
ですね。全てのその雑誌社に連絡したりとか、でたまたま多分マイク・ハーの場合も、どっかで、マイク・ハーさんのインタビューをするっていうことになったんです。で、最初はその会社のインタビューの通訳として現場に行ったんですよ。それで現場で当時ね、佐野さんがいたあの会社の方が、今度来日するんで通訳探してますみたいなことをおっしゃってたんで、
そうだったんですね。
私やりますみたいな感じで、また自分で売れ込んで、それでマイク・ハーさんの通訳を担当したりとか、そこは最初だったかもしれないですね、マイク・ハーさん。でその後ジェイ・チョーさん、
ジェイ・チョーさんは どんなきっかけで
仕事されたの？あのあれなんですよ、もうインターネットで J ・ジョーが来日コンサートやりますっていうのを見たんで、はいはい、うん、コネクションも何もないんですけど、うん、インターネットで調べてプロモーターを電話して、
はい、すごい、また売り込んだ
そうそう、また勝手にいるんじゃないかなっていう、
すごい。
でも実際、うん、私がその J ・ジョーさんが来日するって知ったのは2005年の12月だったんですよ、うんうん、で今作が2月だったんですよ、うんうんうん、普通だったら、うん、今となってはそんなの無理だよねって分かるんですけど、当時、うんうん、要するにほら通訳さんで多分3ヶ月前とか、結構前から抑えておかないと無理じゃないですか、
うんうんうん、
でも当時は全然そういうのも常識も知らないから、うん、もう勝手に必要と思って電話して、そしたらたまたま向こうも困ってたみたいで、うん、通訳さんいないから、いなくて、そう、
あ
ですぐ面接しに来てくださいみたいなこと言われて、で行ったらもうその場であなたみたいな人間探してましたみたいな、
即採用と、素晴らしい。
で私も音楽やってたんで、音楽も分かるその通訳さんってほとんどいないんですよね、うん、
なるほど、
はい、なのでそのフロマックスさんっていう会社が、うん、たまたまその女子12学号の、うん、ツアーもあの手掛けていたので、だからそこから女子12学校とか、うん、あと、まあ、いろんなその台湾のスターたち、うん、その歌手のコンサートも開催していたので、
うん、
何かあるたびに声かけていただいて、そこからもう結構順調にいったんですよ。
どんどんつながっていたんですね、
は
い、
人脈がどんどんできてって今に至るみたいな感じです。
そうなんですね、はい、まあ、J 長といえばもう台湾だけでなくて、まあ、アジアの大スターなんですけども、うん、J チョンって日本で言うと誰なんでしょうね、アーティストで例えたら。難しいですか？
すっごい難しいですよね。
難しいですよね、うん、
だって40代で年間な20何億稼ぐアーティストって多分日本にないんじゃないかなと思うんですよね、
うん、
まあ、
誰だろうと思ってずっとね考えてたんです、 J 長の例えを。
いないんですね。いないですね。まあ、まあ強いて言えば、うんうん、福山さんとか、ちょっと年齢が違うけども、うんうんうん、
まあ、国民的スターですよね。そうそうそう、もう誰もが好感度を持ってて好きで、そうそうそう思っている、
そう、
うん、J 長さんともお仕事をされてきて、なんかエピソードってありますか？
彼はねとにかくね、うん、スタッフをすっごく大事にするんですよ。
そうなんですね。でもね、うん、あの優しさとかがオーラに出てますもん、
うん、
コンサートとか行って私すごく思いました、
うん、そう、
あの多分星原さんが担当した日本武道館のコンサート私行ってるんですよ隅に、うん、でなんか本当にホームみたいな感じの雰囲気に包まれてて、
はい、
本当になんかこううちに来てくれてありがとうみたいな、こうなんか温かい雰囲気がすごい漂ってて、うんうんうん、その武道館内が一体化しててすっごくいいコンサートでした。思い出に残ってます。
だ彼は本当に、うん、まあ、まずすごいお母さんを大事になさってるんですよね。だから一回ね、その仕事の後に買い物行くぞって言われて一緒に行ったんですよ、
うん、
買い物、
うんうん、
でいろんなものを選んだりするんですけど、うん、で自分の洋服はちゃんとマネージャーにこれ似合ってるって聞くんですよ、うんうん、そしたらマネージャーの、うん、いやそこ似合ってないって言われると、うん、あやめるみたいな話だったんですけど、うんうん、感じだったんですけど、うんうん、あのねお母さんのものを買うときは一切妬みないんですよ、
うん、
これこれこれ全部包んでみたいな感じで、
うん、
あそっか、ここの方はそれだけね、うんうん、だって変な話その1万円ぐらいの洋服って絶対買えるから彼は、
うん、
でも、
うん、
それちゃんときちんとそこを判断して買わないっていう選択をしたりちゃんとね、うん、しますけど、うんうん、お母さんのものに関しては、うん、もう一切値段関係ない、一切見ない、なんかすごい方だなってすごく思ったのと、うんうん、あと一緒にご飯食べに行ったりしてたんですけど、はい、一時すごい一緒にお仕事させていただいてたんで、うん、もうなんか友達のように接してくれてて、うんうん、で一回ねどっかねカニ道楽っていうレストランじゃないですか、
カニ料理の有名なね外国人に有名ですもんね、
行ったんですよみんなで、うんうん、そしたら、うん、頼む前ですよ、いろんな、うん、私だけじゃないんですけど、ま、周りのスタッフさん、あの台湾側の一緒にいて、もう一番高いものを頼んでねって言ってくれるんですよ。
うん、
だからそのアーティストっていろんなアーティストと仕事をさせていただいてるんですけど、うん、あんまりいないんですよね正直。 スタッフさんに対して一番高いもの頼んでいいよって。
あ、スタッフはまた、まあ、仕事としてという、なんだろう、ね、そういう感じができてる。
遠慮しなくていいからねって、もう一番高いもの頼んでいいからねって
惜しみなく、も
そうそう、だからスタッフに対して、そう、周りの自分を支えてくれる人たちに対してはすごくね大事にする、というのをやっぱり彼と一緒にお仕事して実感をしていますね。まあもちろんその事務所さんだけではないんですけれども、これって結構あの日本のアーティストさんもそうなんですけど、やっぱりみんな共通してるんですよね、そのスタッフさんを大事にしている方がやっぱり成功者だなっていうふうに思うんですよね。
アーメイさんは、アーメイさんはどんな方ですか？
アーメイさんはジェイ・ジョーさんと共通で本当に家族のこともスタッフのことも大事にされていて、スタッフとファミリーみたいな感じの方なんですよね。もちろんその成功されてますのですごく厳しい方なので、まあ私も最初仕事をした時にすごい緊張してたんですけど、でもあのなんかその信頼してくださって、仕事をしてる間にもすごい信頼してくださって、あの今あんまり一緒にお仕事してないんですけど、友達のように接してくださったりとか、そういった多分彼女が信頼できる方だっていうふうに思ったらもうずっと付き合ってくれるっていうような方ですかね。もう彼女の場合はとにかくすごい方なんで、もう私もともとファンだったんですよ。
そうなんですね。
そうそう、デビュー当時からすごいファンで、
ね、ファンだったアーティストの通訳が担当できて、
うもうだからすごい夢みたいな話なんですよね、多分最初は。でもだからあのちょっと前の話に戻るんですけど、多分バイオリンの先生やってたら一生彼らと会えないんですよ、
ね、こんな刺激的な人生を歩まなかったでしょうね。
多分あの大変なんですけれども、やってよかったなって思うんですよね。やっぱり一流の方々とお仕事をさせていただくってことは、自分もいろんな学びってできるじゃないですか。でその中で苦しみの中でも学びがたくさんできるってことは、自分も成長していけるし、あの今何が来てもふん、あそうですね、あじゃあ次行きましょうかっていうような感じで仕事は進められるっていうか、
ねえ、あのそうファーリューブームといってやっぱり忘れられないのが F4 のメンバー、うん、F4 のメンバーも担当してましたよね。
やってました。
F2 か、
F2 も、まあ、日本公演のツアーの、まあ、制作通訳として公演中ずっと一緒にねお仕事をさせていただいたんですけども、で私の役目っていうのが、例えばコンサートで彼らって 4人いるんで、はい、例えばねそのステージ上で例えばジェリーが右行かなきゃいけないとか、例えばあのバネスが左行かなきゃいけないとか、曲のフォーメーションとかを公演中に、例えば次誰々はどこで行くとか、そういった指示を出す役だから彼らの曲を全部覚えましたね。でフォーメーションも全部覚えました。で4人ともソロのパートあるんで、どこで何をするとか、全部彼らよりも先に把握して、
一人でじゃあ F4 ができちゃう。
あ、そうですね。
そうだったんだ。なんか思い出エピソードあります？
はい、もうあの現場ってリハーサルから毎日事件がいろんなことがあって、もうなんか一緒にやってたね方がいらっしゃるんですけど、痺れるよねこの現場って毎日言ってました。まあ一番大変だったのが、武道館の本番前にリハーサル、午後リハーサルやってたんですけど、ケンさんが、落ちたんですステージから下まで。
そうだったんですね、
あのステージに下からこのステージ上がっていくという階段があるんですけど、でそれで彼がステージでこうやってあの歩いたりして、そのうち、まあ、降りていく、その場面があるんですが、その上がった後に多分スタッフさんがそのステージのドアを閉め忘れたのか、ケンさんがステージ その階段の下まで落ちちゃったんです、ドアが開いてて。
はい、大変でしたね。
でもともとケンさんは、なんかそういう体を鍛えて、体極拳がなんかやってたんで、 あの落ちた時にとさっとなんかその
受け身というか
受け身っていうかそうそうそう
しないように
やったんですね。そうそう買わせて、うん、ですぐに病院行って、
うん、
まあその夜普通にあのライブやったんですけど、うん、で確か左が右がちょっと忘れたんですが、とにかくその片手こうやってマイク持って歌ってました。
ハプニングね、驚きのハプニングですね。
そうステージ上がってこなかったりとかね、いろいろありましたよとか、ね、結構ねいろいろありましたけど、
いろんなことがね起きてますね。あとなんか星原さん、エンタメ業界にとどまらず、まあ、様々な業界でもね活躍の場を広げているんですけども、うん、現在はどんなお仕事を主にしているんでしょうか。
現在はですね、あの小松美和っていうアーティストのマネージメントをさせていただいてるんですけれども、はい、うん、まあ、40歳以下の、まあ、日本人アーティストの中では結構あの、まあ、5位に入るくらいの、まあ、知名度がある方なんですが、うん、
絵を描いている方ですよ ね、
はいはい、
どんな絵を描いているんでしょうか。
そうね、真珠とかなんかそういった、まあ、よく台湾とか もしくはねお聞きの皆さんが台湾に行かれますとお寺とか行った時に、うん、いろんなあの柱に竜があったりとか、うん、まあ、獅子とか、うん、なんか、まあ、日本の神社の狛犬とか、うん、そういった真珠さんを描いてるんですね、うん、小松さんが、うん、それをモチーフにして、まあ、いろんなさまざまな作品を描いている感じの方です、
はい、うん。さあその小松美和さん、台湾でも個展をされたそうなんですね。
そうですね、2017年の時に台湾で個展やることになっていて、それで個展のプロモーションとか仕掛けをあの依頼されて、それで彼女と仕事するようになったんですけれども、
あの台湾の個展で、まあ、台湾の方の反応ってどうでした。
そうですね、もうきちんと戦略を立ててあの仕掛けをやってたんで、はい、もう初日は2500人ぐらいギャラリーに来て、うん、もう3時間待ちとか、うん、そういう感じでもうすぐに話題になって、うん、それでもう結構あの台湾では知名度が高いですね。もう日本より高いです。
はい、あの祈りという VR 作品が、うん、こちらはあの2019年にベネツィア国際映画祭の VR 部門にノミネートされたと聞いたんですけども、
はいはい、
これはどんな経緯があってこの作品を作ったんですか。
そうですね、先ほどあのお話しさせていただいたその2017年の台湾個展に HTC の方が見に来たんですよ。
HTC という会社はどんな会社なんですか。
もともと携帯を作ってたんですよね、うん、一時まで日本でも入ってきたんですよ、
うん、
でその方が小松さんの絵をすごい好きになってくれて、うん、でいつか小松さんあの仕事をしたいっていうふうに、うん、あのそういう思いを抱いたらしくて、うん、2018年に連絡いただいて一緒にその VR 作品作りませんかって、でしかも作るだけじゃなくてベネチア国際映画祭を目指そうよっていうオファーをいただいたので、うんうんうん、そこで台湾 の HCC の会社と一緒にこの作品を作り上げた感じなんですね。でそれがベネチア国際映画祭にノミネートされて、うん、2019年みんなでベネチア国際映画祭に行ったっていう感じなんです、うん、
じゃあまさに、まあ、あの日本と台湾の、うん、まあ、共同の作品
そうです
だったということなんですね。
もうそれはそれでもまた大変でしたね。
大変だったんですか。
もうね、まあ、笑い話ですけれども、うん、打ち合わせをやっぱりすっごい重ねて作り上げた作品なんですよね、
はい、
で私たちも日本にいるじゃないですか、うん、そうするとほぼほぼ毎月台湾に飛んで確認をしたりとかしてて、で打ち合わせをしなきゃいけないという状況の中で、ある時8時間くらい私会議の通訳をやらなきゃいけないという状況になってやってたんですよ。さすがに8時間くらいやると脳も疲れてくるし、うん、お腹も空いてくるし、はい、ほんで最後の最後にじゃあ明日の殺人現場って言っちゃったんですよ。
殺人現場、
殺人現場って、あすいません撮影現場って。
それはね、その時の皆さんの反応はどうだったんですか。
あのね、未だに言われます。もう今ねネタになっていて、例えばその小松さんと、ま、もう一人ね高井さんプロデューサーさんがいるんですけど、はい、うん、あの二方と三人だったんで、うんうん、未だにネタとしてね、この星原さんね、殺人現場って言ったんだよねとか言って、みんなびっくりしてました。
いやでも本当日本と台湾の作品が世界に羽ばたいたという、
とっても嬉しいですね。やっぱり もう台湾と日本の交流をね、うん、あの今までいろんなコーディネーションをしてきて、うん、やっぱりその台湾っていう国をね、うん、多くの方に知っていただきたいというの思いがやはり強いので、うんうん、でその台湾と日本の、ね、共同作業によってその作品がベネチア国際映画祭にノミネートされることは本当に嬉しいですし、まさかその自分の名前がベネチア国際映画祭のホームページに載ると思わなかったんで、
すごい
夢にも思わなかったんで、うん、もう一応プロデューサーっていう、うん、あのくぐりで載せてくれたので、はい、だから人生は不思議だなってすごい思うんですよね。
本当さまざまな、ね、方たちの日本と台湾での活動を星原さんが陰でサポートしているんですよね。
ありがたいことですけど、
はい、そろそろねもっとお話聞きたかったんですが終わりの時間近づいてまいりました。今回はエンタメ業界を中心に日体コーディネーターのお仕事について伺いました。次回は星原さんの日体交流にかける思いをさらにお聞きしていきたいと思います。来週もお付き合いお願いします。
お願いします。ありがとうございました。
さあリスナーの皆さんも番組の感想や台湾情報などをお寄せください。インスタグラムの公式アカウントに DM をお待ちしています。それでは佐野郁美の聞き台湾、次回もお聞きください。谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。